はい、ただいま3月27日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。
こんばんは。
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 はい、ということで3月ももうすぐ終わりで、いよいよ新年度というようなタイミングになってきましたですね。こんなタイミングでですね、まあ今日はなんとですね、流さんがお休みということで、はい、まあちょくちょくいろんなね、まあ毎回、まあプロデューサーなんで別に必ずスタジオにいなければいけないわけではなくてですね、まあお仕事の感じがあったりいろんな用事で、まあちょくちょくお休みになることはあるんですけれども、
はい、
この度初めてケーキをいただきましたなぜなのかというねえ、なんか、はい、美味しかったですね。
美味しかったですね、
はい、ありがとうございますという十何年やっててこれが初めてで、何かななね、まあまあ、はい、そんなことで非常にね、美味しい思いをしてスタートさせていただいたということでありがとうございます。今日も元気よくやっていきたいということなんですが、まあ相変わらずね、まあコロナの状況とか非常事態がちょっとどうとか、まあ、なんやかんやで、あるんですけれども、桜がいつもより早く咲いてるということですよね。はい、
はい、らしいです。
らしいですね、はい、らしい、まだ見え、何そのらしい、はい、
そうですね、道端で咲いてるのは、はい、まあ、たまに見かけるんですけど、
うん、
桜並木みたいなところにはまだ行けてないので、
ほう、
その今年は早いなっていう実感をしたというまでは行ってない状態ですね。
花粉は、花粉は特にない。
僕は花粉症がないの で、
いいです、ね、
何にも感じてないですね。
今年くんの、ね、やっぱ暖かくなるのがちょっと早かったんでしょうね。なんか花粉来たなっていうのもちょっと早いような感じがありました。赤川くんはなんか自分が花粉症であることをなんか認める、いよいよ今年認めようかなとか言ったり、まだ俺は認めてないんやとか言ったり、
まあ僕は花粉症じゃないので、はい、ちょっとやっぱり何を言ってるかあんまりわからないところあるんですけど、ああ、まあ、この季節やっぱ季節の変わり目なんで、うん、急に鼻に異常が来たりすることはやっぱあるので、それはやっぱ気をつけていただきたいなと思いますね。
普通にも健康問題として、
そうです ね、 ね、やっぱり
三寒四温とか言ってね、
そうですね、もう急に暖かくなったり寒くなったりするんで、僕も、うん、春が来ると急に鼻が出ることがあるんで、
うん、
本当に気をつけないとなと思ってるんですよ。
そうかそうか、まあ、寒い日に、ね、そうなるんだったら分かるんですけど、暖かい日の方がそうなってたりとか、あとはちょっと疑った方がいいかなとか、
うん、まあそのそうですね、やっぱり温度差が体が耐えられてないということなので、暖かくても出るということがあってしまうという、まあ、これは本当に悲しいことですけど、まあ、人体が騙されてしまってるんでしょう ね、 ね、
でまあくしゃみとかやったらまあ、ね、そういうこともあるんかなとも思うんですけど、目がかゆいってあんま温度と関係ないんかなと思ったりもするんですけど
これは、はい、これはあの独自の目かゆかゆ病というのを僕は患ってまして、
あ、なるほど、ね、
もう春にはやっぱり来ますね。
あ、なるほど、春はやっぱりそういう病も起こりやすいから、いろいろ免疫高めていこうっていうことですね。
そうですね、
はい、わかりました。まさに、はい、ということで、元気よくやっていきたいと思います。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
クレールの開運朗読コーナー、このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが意味の深い文章を書いてくれました。今日はどんなテーマでしょうか。
今日は、僕が結構日頃から気になっている言い間違い、書き間違いっていうのをちょっと学んでいって欲しいなという。
なるほどね、はい、まあ、もう世直しも意味も込めて
そうです、
ね、皆さんが割と間違ってることをズバッと解決ということで、
はい、
分かりました。意気込みの方はどうでしょう。
そうですね、うん、まあ、あのどう読んでほしいのかっていうのが結構具体的な、
うん、
要求があったので、はい、まあ、はい、それをしっかり再現して、うん、その
答えれるように
そう筆者の思惑通りにいきたいなと
、まあ、それはそうで演者としてはね
演者としては
それは もちろんそういうことですよ。はい、わかりました。クレルちゃんは。
はい、私も要求が今回かなり具体的だったので、
ほうほうほう、
まあ、できるだけそれに、
はい、
習ってできるように頑張ります。
ね、やっぱり監督が一番偉いですからねドラマでも映画でもこれ何の世界でも、ね、そこにやっぱり与えられたテーマをねしっかりと要求に応える、リクエストに応える、期待したいと思います。それではお願いします。
ショッピング。
引っ越しをするからこれを機にベッドを買い替えたいと思ってるんだよね。
ん？気になるな。
ソファーベッドとかロフトベッドも考えたけど
気になるな。
やっぱり疲れた時にそのまま飛び込める普通のベッドがいいよね。
さっきから気になってるんだけど、ベッドね、BEDだからね。
うん。でさ、買い替えついでにもうボロボロになってきたバッグも新調しようと思ってるんだ。
バッグね。
まあまあ、お茶でも飲んで落ち着いて、美味しい紅茶のティーバッグをもらったんだ。
ティーバッグね。
さて、他にも買いたいものいろいろあるし、ビッグカメラに行こうかな。
それはビッグね。
外出ついでにホットドッグを食べようかな。
ドッグね。
でもファストフードばかり食べてたら人間ドッグで引っかかるかな。
ドッグね。
せっかくビッグカメラに行くならついでにこの壊れかけのラジオを下取りに出そうかな。
ん？穴をついてきたな。
壊れかけのラジオ。
レディオだよ。
はい、ありがとうございます。したらご感想の方をお願いいたします。 FM ムーブから長谷川さんでございます。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、難しいですね、はい、途中から分からなくなって、うん、ね、これは録音して何度も聞きたい内容ですね。はい、言い間違い書き間違い、まあ、確かにたくさんあるんですけど、はい、これはぜひ学生の皆さんに聞いてほしいなと最初の段階では思ってたんですけど、途中からそうでもないなと思い出してます途中からどっちでもいいかという気持ちになったんですけどね、はい、クールな感じで淡々と読み続ける、
はい、
はい、アクア君、さすがですね。花粉症に全然寄り添えない感じがここのクールな感じで、すごく生きてよかったと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。監督としては要求には答えてもらえたような感じなんですか。
そうですね。ちょっと僕の好きな漫才師がいまして、
はいはい、
そのコンビの感じで行ってほしいって言って、もう動画も見てもらって。
はい、
しっかり勉強してもらった上での朗読だったので、はい、
ネタはパクってるわけではない。
これはオリジナル
そのやり取りの雰囲気を、はい、っていうことなんですね、
はい、
あ、なるほど、わかりました。ということでアクアとクレルの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト。このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーでございます。ということで来月4月ですね、昔の言い方で卯月と言いますね。卯の花が咲く頃ということで、卯の花ね、おからのことを卯の花と言ったりするんですけれども、おからではなくですね、まあ、おからは、おからを卯の花というのは卯の花に見立てた食べ物であるというようなところでですね、まあ、おからに似たというか、まあ、おからよりももっとね、白い綺麗なお花が咲く季節というような意味合いがございますということですね。またその植えたものがですね、芽生えてくるとか、そういう植える月みたいなね、意味合いがあったりとかですね、ねえ、ヨシトラ、ウーがね、4つ目だからとか、いろんな説がありますけれども、 まあまあまあ、あのいろんなものがね、春爛漫というようなところになってくるということですね。そして、まあ、二十四節気で言いますとですね、清明とか穀雨とかいうのが4月には含まれてまして、まあ、清明は割と中国の方とか沖縄の方ですね、まあ、割と風水が盛んな地域ではお盆のような意味合いがあったりとかですね、そういうイベントがあったりとかですねします。そして穀雨はですね、まあ、穀物をね育てる雨が降る頃ということで、まあ、梅雨の手前なんですけれども、まあ、この頃に降る雨というのは植物をね恵み育む雨であるということですね。まあ、秋の収穫に向けて、ね、芽生え芽吹きのね芽出し、まあ、種とかをね芽を出さすというところで非常に大切な時期になってくるということですね。その中で、まあ花が咲く頃という意味におきましてですね、コロナとかもあってなかなかお花見にね、ワイワイするような感じではなくなってはいるんですけれども、花祭りという大きなイベントがございます。これは4月の8日ですね、4月8日花祭り、これはお釈迦様の誕生日でですね、乾物絵と言われるような習わしでございまして、天上天下唯我独尊という、ね、お釈迦様が生まれになった時にそういった時にこのね 天と地を指さした、そういうね仏像にあのアマチャをねかけるというようなイベントがあります。まあ、甘露の雨が降ったという伝説に基づいているということなんですけれども、まあお釈迦様の誕生日を祝うイベントですね、まあ、これは非常に大事なことであるのかなと、まあ、クリスマスねを祝うのと同じぐらいね盛り上がってほしいイベントであるんですけれども、まあ、とにかくねこの春のね芽生えの時で花祭りというようなところになります。個人的にはですね、まあほんまにあんまりね大々的な花祭り、お花見はできないなとは思ってるんですけれども、逆にねもう混んで混んでいけないような名所、まあ、密は避けるのは当然なんですけれどもね、お花見の名所とかがね意外と空いてるみたいなねチャンスもあるのかなというようなところも思ったりもしておりますというような感じですね。まああくまでもね安全な範囲内ということでございます。そしてですね、このコロナによってですねリモートワークとかいろいろなものがあって、まあ、ちょうど本当にいろんなものが規制されてからちょうど1年が経つというような形ですね。去年のそのお花見のシーズンはもうコロナでいろんなことがストップしていた時期ではあるんで、3月ぐらいからいよいよね一般的にも規制されてきたのかなと、まあ、1年経つわけですよ。で、まあ、社会構造がごろっと変わってきたのかなというとこですね。リモートワークなど、まあ、元々多分ね、コロナがなかったとしても、全体的にはね社会の発展、技術の進化とともにそのような方向性になっていくんじゃないのかなというような感じではあったんですけれども、まあ、そのスピードがものすごく速く、なったということですね。そして社会の変化に伴って、まあ、いろんな歪みが出てきてですね、もろもろ大変な状況になっているということではあるんですけれども、まあ、まあ変わるということにですねしっかりと対応していくということが大事なんじゃないかなと思ってます。そしてですね、まあ、こういう技術が発展すればよりですね、人と人とが協力するっていうところが大事になってくるのかなということですね。だからまあみんなと同じことをね、やっていくというよりも人が行かない方向、人ができないことを、自分がやることによってですね、それぞれがやることによって回っていくような社会になっていくんじゃないかなと思っております。ですので、まあ、何が言いたいかと言いますと、しっかりと得意なものを作っていくっていうところが大事なんじゃないかなと、まあ、焦って今の時代こうだからこうだよって言ってみんながそれに飛びついてばかりいると、なんて言いますかね、 需要に対して供給過多になってしまって、結局そこの中でまた仕事にあぶれてきちゃったりとか、競争が過多になってしまったりとかいうところで、まあ、不安なので、ね、あの人と違うところことをするっていうのはものすごく、リスクを感じたりとかですね、恐怖を感じるところはあるかと思うんですけれども、このみんなと同じことをすることのリスクみたいなこともねあるのかなと思うんですよ。だからなんていうんですかね、このこれからの新たな時代に向けて自分を自分で作っていく、自分で自分をデザインしていくというような感覚が大事なんじゃないかなと思います。まさにですね、自分の花を開くということですね。この開花の季節に合わせてですね、自分という、ね、もう世界に一つだけの花みたいな話ではございますけれども、自分という、ね、花を咲かす、そこは何かというようなところをね、この新たな時代ね、おとなしくしていなければいけない時代だからこそね、しっかりと、自分と向き合ってね、自分を掘り下げるというような作業が大事なんじゃないかなと思います。そうすることによって、自分が得意、私はこれが得意、私はこれが得意というようなものをですね、リモートなどでつながってね、時間と場所に縛られずに、いろんな人がいろんな得意なものを持ち寄ってですね、形作っていく社会というところが非常にね、今からの時代になってくるんじゃないかということですね。はい。で、そのちょうどね、3匹、4月っていうのはこの3匹木星っていうところがですね、九星の中で回ってきまして、この木星というのもまた木の木といってですね、非常にこの成長の木が非常にね、高いというようなタイミングであったりですね、年の周りで言いますと六白金星というところでですね、まあ かたどっていくっていうことですね。金属を自分をかたどるっていうね、その枠を作ったり金型を作ったりとか、そういうことですね、自分をね、そういう形でデザインしていって、成長させていくというところが大事になってくるのかなと思います。またこのね、旧暦で4月っていうのは旧暦で言うと今ねちょうど3月ぐらいになりましてですね、旧暦のひな祭りが4月の14日なんですけれども、まあ、これはこれでですね、まあ、先月申しましたように3月3日というのはみそぎであったりとかですね、まあ、女の子の節句であったりとかいうところでですね、まあ、汚れを払い流してですね、新たなですね、年に向けて成長していく土台を作るというところにもなってきますんでですね、この新たな時代に対応していくっていうところでですね、テクノロジー的な部分の話と、こういう、まあ、人間はどんだけ進歩しようと地球と太陽の、ね、位置関係の中、地球の自転の公転と自転の位置関係の中で生きていくって生きているところは避けて通れないところですので、まあ、そこから育まれてくる伝統的な文化とかですね、習わしみたいなところは避けては通れないというところなんですね。ですので、そこいくら時代が変わろうとも変わらない部分は大事にしていってほしいなと思います。それは特にですね、その、太陽との地球の位置関係でいう二十四節気ですね、まあ、冬至とか夏至とかいうのはまあまあ分かりやすいところであったりとか、春分とかもあるんですけれども、まあ、それをさらにもうちょっとね、位置を細かく刻んでいくと、先ほど言ったようなですね、生命とか虚空というものがあるこのね二十四節気というものと、そして今の暦、そして、太陰暦の時代の暦ですね、それが旧暦3月がだいたい4月に今年は当てはまりまして、特にですねその3月3日というところが4月14日に該当するのでですね、一つ、まあ、自分のですね、まあ、心身をきれいにしてみそぎ払ってですね、新たなですね、この新学期を迎えていくというところが大事になってくるんじゃないかなと思います、ね、いろいろ大変な時代ではございますが、まあ、 嘆いてばかりしても、ね、仕方がなくてですね、まあ、しっかりと社会の変化に対応していきましょう。そのための土台としてですね、古い習わしも大切にしていきましょうということでございました。ということで、月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。4月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、悪を排除するべき時です。猪突猛進は NG、裏工作に徹することが開運のポイントでございます。
海をしっかり出し切りましょう。
2月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、2月生まれの方は、後進の指導に当たる時ですね、独善的な態度は NG、 柔軟な姿勢で人に接することが開運のポイントです。
人の良さを見つけて伸ばしてあげましょう。
3月生まれの人、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、3月生まれの方はですね、運気が好調な時になります。ただし焦りは NG、 家内安全を第一に考えることが開運のポイントです。
調子のいい時こそ一つ一つ丁寧にいきましょう。
4月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が×、恋愛運が三角です。
はい、4月生まれの方はですね、完全と思っていたようなことにも問題が起きやすい時になります。目下の人をね、甘やかすことは NG、 慎重に注意を払うことが開運のポイントです。
油断厳禁です。失敗も込みで行動しましょう。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、5月生まれの方はですね、逃げるが勝ちの時です。グズグズすることは NG、 早急な退散が開運のポイントです。
ヒット&アウェイでいきましょう。
6月生まれの人、恋愛運、金運が×、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、6月生まれの方はですね、が字がですね、がが出すぎる時です。強欲は NG、 本業に徹することが開運のポイントです。
欲が先行しないように、行いが本質的に誰が得するのかをしっかり考えましょう。
7月生まれの人、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、準備の時になります。焦って外に出ることは NG、 先に内部を固めることが開運のポイントです。
こんな時こそ準備にしっかりと時間をかけてください。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、8月生まれの方はですね、スピードを落とすべき時です。暴走は NG、 冷静な判断をすることが開運のポイントです。
焦りは禁物です。ゆっくり行きましょう。
9月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、損して得を取る時です。労を惜しむことは NG、 目上の人に協力することが開運のポイントです。
信頼関係の強さは後々で効いてきます。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が二重丸です。
はい、10月生まれの方は、困難の中で打開の兆しが見え始める時です。辛いからと逃げ出すことは NG、困難に耐えて努力することが開運のポイントです。
困難に耐えた後の成果を楽しみにしながら頑張りましょう。
11月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方は、洞察力が問われる時ですね。誘惑に乗ることは NG、 用心して慎重にことを行うことが開運のポイントです。
先を見据えて判断してください。
12月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、12月生まれの方は困難の中で光の見え始める時です。大きな変化を望むことは NG、 小さなことからコツコツと努力をすることが開運のポイントです。
一つ一つ自分の行いを大事にして未来へつなぎましょう。
はい、ということで1月から12月の方までいきましたけれども、全体として、共通するような部分はですね、内部の問題が起こりやすいような時にあります。こういう時にですね、まあのんびりしていくとどんどん足元から、蝕まれていくようなことがありますね。まあそういう虫たちにとってもね、蝕んでいく虫たちにとってもね、活動しやすい季節になってしまうみたいなところがあるのかもしれませんね。そういう悪い芽は早めに摘み取っておくことが大切になってきますのでですね、自分の足元をねしっかりと固めると、内部を固めると、そういう、まあ、土台がしっかりした上でね、上のものをね、しっかりと良い建物を建てていきましょうということですね。もうなんか家とか建ててる、ビルとか建ててるのを見てもね、やっぱ基礎工事がものすごいね、いろいろね時間かかって、もうなんか建物建て始めたな、建ち始まったなと思ったら、なんかもう割と早めにね、あ、大きいビル、大きい建物建つなみたいな、まあ、みんなね、なんかいろいろ生きてたらそんなあるとは思うんですが、まあ、それだけ、土台が大事というような話でございます。はい、それではですね、そういう形で4月は過ごしていただいて、まあ、その先ですね、5月、まあ、5月は5月でいろいろあるんですよね。これはまあ有名なのは5月病というようなことですね。まあね、もう年明けてよっしゃなんか頑張ろうとか、あ、4月でよっしゃ新学期頑張るぞとか、なった時にね、ちょうど中だるみしやすい時ね、若干モチベーションが落ちてきやすい時というようなところですね。まああまり、自分をね過信せずにですね、まあそういうことはあるんだと、途中でサボりたくなったりとか、ね、なんかいろいろ予定が余計なことが入ったりとか、思うようにいかないなみたいなことも予定に入れておくっていうことですね。そういうのも見越した上での計画をしっかりと立てて4月に臨んでいただきたいなと思いますね。もう予定以外のことは当然起こると、それを見越した計画をしっかりと立てていっていただきたいなと、そういう形でですね、内部から固めて、過ごしていく4月を送っていただきたいと思います。自分もそうしていきたいと思います。ということで、今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は4月24日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。